このチャンネルは JBS 日本福祉放送です。
この番組は株式会社アーテリーと視覚支援機器の株式会社システムギアビジョンの提供でお送りします。
武田と
山口の
時々
役立ちラジオ。
こんにちは、武田幸男です。
はい、こんにちは、山口誠二です。
ね、心入れ替えてるでしょ。
そうですね、はい、なんか静かに始まりましたね、は
い、そうそう、聞きやすいね、いつもね、あのおしゃべりが爆走してるけども、ちょっと聞きやすさを今週はね目指して、今週も心を入れ替えてやっていこうと思いますよ。
はい、何分も持ってでしょうか。
はい、
ね、さてさて、相変わらずもう2月半ばに差し掛かりましたけれども、
うん、
相変わらずコロナ緊急事態が続いてますね、
うん、ちょっと減ってきたからね、関西は、大阪はどうしようかなって言ってるところだけど ね、
だいぶ減ってきたけども、医療機関がまだちょっとピンチよとは言ってますけどね。なんかもうね、うん、高齢の方が治っても行くところがないとか、いろいろなんか別の問題が聞こえてきてますよね。
ねえとね、変異型がね、兵庫県の方でパラパラちょっとね出てきたりとかね、うん、まあそんな中ではございますが、
武田さんどうされてるんですか。
何を、
前と変わらず出勤されてる。
うん、変わらずですね。私、あの日本ライトハウス情報文化センター勤めてるんですけど、もう完全予約制はもう変わらずですけども、今個人講習っていうね、パソコンとかあの iPhone とかね、そういったたものの個人講習私担当してるんだけど、今予約はストップですね。
あ、そう
なんです。新しい予約は入れない感じです。
私はもうずっと在宅ですよね。なんかもう永久に在宅かなという気がしてきた。
でも楽しい楽しい納付生活がね、自由にできていいじゃないですか。
あとあの新しい YouTube 立ち上げようかな、山口農業協同組合とかなんとかいう名前、
ね、いいじゃない。山口県にちょっとねクレームが。
あ、そうだね。
大丈夫？
山口さんちの農業協同組合、はいはい、みたいなことを考えようかなと思っております。
はい、ぜひぜひ、いいかな。
鞭打たれながら土を掘り返しているところが出ると思いますよ。
はい、はい、そんな話も含めてね、今日はあの進めていけたらと思いますよ。はい、バレンタインデーの人は頑張ってください。
そうですね、みんなそうなんじゃないの、バレンタインデーの人は。
関係ないもん。
関係ないよ。そうですか、
はい、
うん、なんかバレンタインデーチョコレートを送るのは日本だけの習慣らしいですね。外国は違うらしいですよ。
海外の人は男の人もプレゼントするんでしょ。
でもいろいろみたいですね。でもなんか今年はチョコレートが売れないんじゃないかとか言ってますよね。1年間のうちの4分の1を毎年この時期に消費してたんですって。ちょっとピンチね。
まあ皆さん、あの、うん、最近はね、お友達にあげたりとかね、もうそんな、うん、なんでそんなん男の人にあげなあかんの的な女子も増えてきてきましたし、なんで人にあげなあかんの、自分が買うわっていう人も増えてきましたし、まあお取り寄せとかね、いろんなあのチョコレートがたくさん並ぶ時期なので、ご自身で楽しむのも丸ですね。はい、そうですね、
はい、今日もよろしくお願いします。
はい、お願いします。はい、では今日のゲストですね。今日のゲストはもう皆さんもね、テレビとかラジオで視覚障害者のスマートハウスっていう話をね、たまに聞くことはあると思うんですけど、もうそちらでもう名前を馳せている園純一さんに今日は来ていただきましたよ。パチパチパチパチパチ。
はい、こんにちは、園純一です。よろしくお願いします。
こんにちは、山口です。聞くところによりますと、園さんも随分 JBS とは長い関わりがあるので。はい、
そうですね、と1999年かな、京都でパソコン教室を始めた時に、打ち込みくんというキーボード練習ソフトが記事になって、それの紹介というかということでインタビューを受けたのが最初です。でその翌年から Windows 超初心者クラブという番組を2年間担当させていただきました、
うん、あ、そうなんですね。じゃあ、はい、おすむさん元気だわと思ってる方もね、中にはいらっしゃるかもしれないですね。
そうですね、はい、はい、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。で今日の話題は
今日はね、須藤さんにね、スマートハウスとかね、スマートホーム、スマートホームとかね、スマートスピーカーとかっていうので、須藤さんがよく説明をされてると思うんですけど、それの話なんかをね、ちょっとお伺いしたいなと思ってるんです。
そうですね。スマートスピーカーとか、まあ、スマートハウスですけど、たまにね、スイーツハウスという人がいてて、そんなに甘いんじゃないよということもあるんですが、スマートスピーカーですね、日本で2017年の年末から発売されたので、これは視覚障害者にも使えるものじゃないかと思って、まあ、各種買ってですね、調べたのがきっかけです。
うん、今でもね、かなりね、スマートなんとかってついたら、それってスマホのことじゃないのって思ってる方とかいらっしゃると思うんですけど、
はい、そもそもスマートというのはね、日本ではスマートな人というかすらりとした人という意味がありますけど、基本的に賢いとかね、利口とかそういう意味があるんでね、だからスマホというのはスマートフォンですから、利口な賢い電話機という意味ですし、スマートスピーカーも利口な賢いスピーカーという意味ですね。
なんで、はい、今日はどんだけ賢いかを
どんな形してるかちょっとイメージがない人に
あ、そうですね、最初日本っていうかオリジナルでは4つのメーカーぐらいから出てるんですが、団子みたいな形とかですね、円筒形だとか球形だとか、最近はその液晶ですね、テレビのついてるものも出てきたので、まあ、形はいろいろですね、まあ、大体直径を10センチぐらいとか、厚みが 4,5 センチですかね、ぐらいの形から直径20センチはないかなぐらいの球形のものとか、円筒形のものとか、10インチぐらいの、テレビがついてるものとかですね、種類が増えてきました。
で、どんなことができるかというと、
まあそうですね、私自身が一番よくとかね、やっぱり目が不自由ということで、時間の確認とか、天気予報ですね、そんなことを、それからアラームもよく使いますね。例えば出かけるときに、あと何分したら出ならんというときに、以前は音声時計とかパソコンの音声とかで確認してたのが、まあ、スマートスピーカーでアラームセットしておいたらね、それまでは気にせずにやりたいことやってればいいとかですね、そういうことができるので非常に便利に使っています。
うん、でこういう感じで使ってる私もね、まあ、そういう時計にしたりとか、もっぱらラジオにしてたりとかねするんだけど、はい、園さんはもう一歩進んだことをやってるよね。
例えばね、それこそ一つの例で、ね、Google 京阪石山で公共交通機関、
現在地から京阪石山駅まで公共交通機関で行く場合、現在地から徒歩3分の中野省駅から16時24分に出る石山坂本線に乗るのが最適ルートです。所要時間は約7分です。
というような感じで出かけるときにちょっと確認したりとか、そんなことにも使ってますね。私の各部屋にスマートスピーカー置いてるので、ラジオとかニュースとか音楽を聞くときに全てのスピーカーで鳴らしておくとですね、どこにいてても動きながら、ニュースとかを聞きながら、まあ、仕事なり準備ができるので、そういう面でも便利ですね。
あとね、私も園さんのお家お邪魔させていただいたんだけど、エアコン切ったり入れたりとか、あれも便利ですよね。
そうですね、それはね、スマートリモコンというものを、まあ、追加で必要なんですけども、そうすると音声で簡単に照明やエアコンとかですね、テレビをつけたり消したり、そういうことができるし、特にあれですね、自分のいる部屋じゃなくてね、次行こうと思ってる部屋をあらかじめ温めとくとかですね、そういった時に便利ですね。だから例えば具体的に言うと、今ここ私は自分では書斎という名前をつけてるんですが、ねえ Google、 リビング暖房にして、
はい、リビングエアコンを暖房にします。
という感じで、まあ、温度もいける、温度もいける、
リビングに行けばもうしばらくすれば暖かくなってるとかですね、そんなこともできるので、朝起きるときもね、寝室から和室のエアコンを暖房にしたりとか、まあ、そういう意味でただ単につける話すというよりも、着るというよりは自分のいない部屋のことを別の部屋からですねあらかじめしとけば、もちろん照明も一緒ですね、そしたら明るいところに行けるだとか、あと出かけるときに全てのエアコンを着るとかですね、それをしとくことでエアコンを止めてといえば全部のエアコンが止まるとか、照明を消してって言ったら消せるとかですね、そういったことができるので、実は武田さんごとにです玄関とかですね、そんなところにもスマートスピーカーを置いてるし、実は脱衣所に置いてですね、お風呂に入りながら音楽やニュースを聞いたりもしています。
いいよね。
リスナーの方に代わって、基本的に声で命令というか会話ができるんですね。
はい、はい、基本的に最初の設定はですね、スマホで初期設定はするんですけれども、 まあ、それはほとんどやつがボイスオーバーに対応してるんで見えなくても、あの設定は可能です。で、設定してしまえば、あとはもうスマートは関係なしに、スマートスピーカーと会話するだけですね。
なるほど。この放送を全国の方が聞いてる可能性があるんですけども、そもそもめちゃめちゃ関西弁じゃないですか。この辺は問題なかったですか？
意外にね、あの方言とかそこら辺は気にしなくてもいいようですね。音声の認識率は結構いいと思います。
うん、はい、音声の認識率もだし学習するんでしょうね、きっと。
多分そうですね。
ねえ、あの、はい、幼児語がねだんだん分かるようになってくるのね。
あ、
ちっちゃい子が喋ってんの、初めしたったらずでやっぱり初めのうちはね、うん、何を言われたのか分かりません分かりませんばっかしなんだけど、そのうち分かるようになってくるというね。
あ、はいはい、あの学習はしてますね。
何種類ぐらいのスマートスピーカーを使い分けてるんですか？
私は今ね、一応家には4機種というかですね、4つのメーカーですね。Google Nest、Amazon Echo、それから LINE Clover、Apple Home Pod ですかを一応あの使ってますが、
検証するためにいろいろ使ってるんですか？
そうです、検証を含めていろいろで、メインでやっぱり使ってるのは一番多いのは Google Nest ですかね。もちろん Amazon Echo も使ってますが、まあ、2つは大体似たような感じで使ってますね。
できることがちょっとずつ違うんですか？
特徴がありますね、それぞれ。例えばちょっとやってもいいですか？
はい、
ね、Google、 猿の鳴き声。
こちらが猿です。
お
ー、で次にね、アレクサ、猿の鳴き声。
アレクサの方が好き。
でもリアル
アレクサだから、あのアレクサちゃんがまあまあモノマネしてるんですね。あの、うん、Google の本当の録音というかね、撮った音だし、ね、うん、まあそんな特徴というかもあったりするので、うん、それぞれにあの特徴がありますね。
得意なこととか違うんやろうか。Google はあのマップとか得意とか、そんなあります？
そうですね。例えば調べ物とか、そんなはやっぱり Google の方が得意ですかね。あとね、あの僕はあんまり使わないけど、うん、料理とかね、あの要するにレシピとかそんなんもどちらもできたりするので、
うん、
それも順番に音声で説明してくれ、次次と言っていけば順番に話しかけてくれるって言っていいですかね。一気に話すんじゃなくて、そんなこともできるようなので、あれですね、キッチンにあればなんか料理何しようかと思って卵料理とかなんか言えば、それのレシピを説明してくれたりもしますね。
なんかこれ便利そうだなと思って皆さん聞いてたと思うんですけど、これ、はい、園さん今度 NHK でも、
う
ん、
あ、そうですね、
説明されてるんですって。
NHK ラジオの第2 の、 あの視覚障害者ナビラジオだったかな、2月28日19時30分から もう取材には来られたんで出るようになってます。
その時は、はい、基本的な操作をしてる。
そうですね、基本的にあのスマートスピーカーを中心にインタビューというかですね、されながら紹介していったっていう感じですね。
他にあれですね、使ってみたいわと思う方たくさんいてるんだろうと思うんですが、うん、関西の方にはちょっと耳寄りなのがあるとか。そうですね。
はい。まあ、関西、今のところは兵庫、京都、大阪、まあ、滋賀ですかね、そこら辺は、まあ、当分の間、ちょっと期間は決めてませんが、交通費だけで、設置サービスですね、をするようなことを、あのしばらくの間はやっていこうと思っています。
すごいよね、友達も利用してるわ。
うん、そうですね。
もう一つ、はい、値段がどのぐらいのものなのかイメージしたらいいですか？
あ、安いものは6000円ぐらいですね。
ああ、そんなもんなんですか。
はい、1台6000円ぐらい。当然ながら家庭内に、Wi-Fi 環境が必要ですけれども、本体自体は6000円ぐらい、安いものはですね。あと、まあもちろん液晶付きとかで2万超えるものもありますけども、まずは6000円ぐらいのものを買えば、どんなことができるかというのがわかると思うので、もちろんね、ランニングコストは、あのスマートスピーカーとしてのランニングコストは一切かかりませんのでね、うん、基本的な Wi-Fi はまあ常時使われてるでしょうから、買ってセットアップすればあとは楽しめばいいだけですね。あとそれとですね、例えばあの音楽の配信サービスがありますね、うん、そういうやつ、あの Spotify とかそういったやつ、あの Amazon Music とかですね、それらは、うん、あもちろん有料で設定すればそれを、うん、はい、 声で選曲ができますんでね、何々かけてって言えば、あの音声で選曲できるので、まあ、特に見えない方にとってはね、 CD を探すとかそういう手間もないので便利だと思いますね。
はい、便利さも増えるし楽しさもね、うん、増えるスマート。
もう一つだけ、すいません時間長かと思いますけど、あの設定したスマホはずっと近くにないとダメなんですか？
スマホは全く設定した時だけです。
またいらなくなる。
はい、あのまたね、再設定とかそういった時にはいりますけれども、あのスマートスピーカーを使うという意味では常時使うためにはスマホは設定時だけで、あとは必要ありません、は
い、よくわかりました、
はい、
意外とハードル低いですね。
そうですね、意外に、で先ほど言ったのボイスオーバーにも対応しているので、セットアップ画面がですね、意外にあのやってみればできると思いますね。はい、
わかりました。きっとこのお話を聞いて試してみようかなと思ってる方がおられると思います。
そうですね、まあ、先ほど言ったのね、関西とか近くであればあの交通費だけで行くこともまあ可能ですので、あの必要によって相談とも あれですかね、 JB さんにとりあえず問い合わせしていただいたら、私の方に連絡していただけるんですかね。
そうですね、じゃあ JBS の方に、はい、お問い合わせをしていたら、うん、園さんの連絡先をご案内することができる、うん、ということなので、興味のある方はまたお問い合わせください。はい、はい、ということで今日は園さん、はい、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、失礼いたします。
ありがとうございます。
はい、失礼します、はい、します。
はい、ブレイクタイムです。まあ、本当はこの時間ね、お茶でも飲みながらとか、新しい飲み物見つけた飲み物飲みながらとかいうことなんですけど、
うん、
ちょっとバラバラですのでね、場所が、すいませんけど、私の農園報告をさせていただきます。今はね、あまり作業量がないんですけども、うん、とりあえず今育成してるのはエンドウ豆とそら豆とニンニクと玉ねぎとイチゴだけかな。
春に収穫のものばっかりですね、やっぱさすがに。
そうですね、しかも秋植えのね、う
ん、で、じゃあ今取れないものばっかりや。
まあそうなんですよ、まだちっちゃいんですよ、
うんう
ん、で、空いてる土地は私今あの神さんから天地返しをしなさい、
うん、
天地がひっくり返るようなことをやりなさいということで、はい、畑を、スコップを持って、はい、インヤンコラセ、エンコラセとこう土の中だったところが表面に出るように返していくんですね。でそれが
必要なんですってね、それがね。
でこれが消毒になるんですって。
そうなんですってね。
バクテリアとかがすごく強くなってしまうと、後で野菜とか植えても野菜が負けてしまうんですよね。
いちごはね、まだ食べれそうじゃないんですか？
うちはあの自然のままにやってますから。
ああ、ビニールかけたりしないんですね。
してないです。だからまだまだですね。
普通のイチゴ？
ちょっと品種覚えてないですけど、多分売ってるようなイチゴができるんじゃないかと思います。
最近いろいろあるじゃないですか、ベリー系って。
うん、ものすごく
イチゴですね、いわゆる。
お店で売ってるようなイチゴです。
うんうん。なんだらベリーとかラズベリーとかなんとかベリーとかっていうのではなくて。
で、イチゴです。あの、アマオとか、なんとか、うん、あの系統のイチゴです。イチゴはね、あの株が一つできるとその先にランナーっていうのが伸びて、でまた着地したところからまた根っこが出てきてこう広がっていくんですけども、その新しいしかあんまり実がたくさんつかないんですね、うん、なので、
うん、
去年子供だった分を今、定植してて、今年、実をつけさせようかなと作業に入ってます。
イチゴって苗で買うもの？
元々は、ね、苗で買って、あとはランナーというのが伸びてピューッとこうケーブルのような形で茎が伸びて、その先に地面に触ったところにまた葉っぱが出てきて根っこが生えて、
じゃあ年中イチゴはいてるんですか？
いるんです、
畑の中に。
苗は買ったのは1回だけ、あとはこう子供が伸びてきたのを、そちらをメインに仕立てて植えてると。
も
う、うちのかみさんは去年実がついたメインのところはさっさともう捨てちゃいましたね。なんと残酷な。
そうですね。私、イチゴは毎年の、その、ね、お花でも一年草っていうのかね、うん、そういうものだと思ってたんだけど、掘、うん、るのですね。すずっと。
一、うん、回苗買えばどんどん増えてきます。
そうか。じゃあ、うちのイチゴも摩擦するんじゃなかったわ。
本当は伸びたところのやつをこう、 なんかあの土で受けてあげるとまたそこに苗ができるんですよ。あ、そうですよ、受け売りにする。そうだからそうしなさいと言われて作業だけしました。
なんですって皆さん。いちごはね可愛らしいしね、食べなくてもって絶対食べるんだけど、白いお花でね、赤い実でね、鉢植えにの中にあっても可愛らしいよね。
大丈夫、大丈夫、プランターでも大丈夫、うん、なんですよ。だからで、あのちょっとずつ売れてくるから毎日何個かずつ収穫するっていう感じでね。
食べんのちょっと足りひんな。
おう、それが一番の楽しみ。
毎日1、2個って悲しい。まあいいや。
まあ、1株からね。
うん。なるほど、
ね。今年は20株か30株ぐらいになってるかな、うちは。
それ、もともと1株だったものが、うん、何株だったものが、
うん、多分1か2だったと思いますよ。
すごい増えるじゃないですか。それは楽しみだね。
1年目は高くつくけども、それ以降は結構経済的ですよね。
まあ、いちごはね、可愛らしいので、ぜひぜひ、あの、ベランダとかでね、育てられても楽しいかもしれないですね。
うん、いいと思いますよ。おすすめです。
はい。ぜひやってみてください。そんな場所も取らないし。はい。
今日の音楽何でしたっけ？あ、そうそう。入試のシーズンですしね。コロナと戦ってる人もいるので、うん、ザ・アの負けないでです。
うん、どうぞ。
情報は丸ごと武田さんにお願いしたい。
まあ、あのお役に立てればありがたいかなと思うんですけども、まず一つね、さっきあの今日私ズーム、朝からズームあれこれズームやってるんですけど、3本目ですね今日は。お役立ち情報かな、午前中はね図書館のね対面朗読っていうのをズームでしてもらいましたよ。最近ね市町村 がサービスでやってる対面朗読なんかをね、ズームでやってるところもちらほら出てきて、私はもう今のところね、体験的なことで向こうもね、いろいろ試行錯誤をしながらっていう感じなんですけど、やってるところもあるので、ご自宅にね届いた、郵便物とかね見てもらうの大変やなっていう方はね、そういうサービスももしかしたら利用できるかもしれないので、視聴者に問い合わせてみるのもいいですね、はい、というのが午前中、はい、で午後からは企業の方との双方向コミュニケーションっていうのをね聞いてみるとね、もうやって7年になるらしいんだけれども、今回もねまた住友生命さんと食品業界のね団体さんとやるんだけど、そこで打ち合わせしてたんですね。その中で聞いたお話を、前も私なんだっけ、賞味期限のね話はよくしてたのと、で賞味期限のね、よく分かんにくいって、賞味期限って捨てる期間だと思ってる方がすごく多くって、食品業界とかねメーカーさんもそうだし流通さんもそうだし、まあ、いろんなところでどうにかしなくちゃいけないねっていうことで、賞味期限分かりにくい表現をどうにかするのはまずちょっとなかなか難しいんだけど、相性を考えたそうです。それがね、
名称の変更ではなくて相性が、
相性、名称の変更はねこれ法律に関わるからね、なかなかすぐにピッとは変えられないそうなんだけど、なんで、ちょっと分かりやすい相性、イメージがつくような相性ですね、ニックネームニックネームがいるのかどうか分かんないけどね、それがね美味しい目安、
なるほど、
賞味期限の相性を美味しい目安っていうものにしたよっていうのが2月1日からそういうものにしましたっていうことで、いろんなねスーパーとかいろんなところで広報活動が始めているはずの時期であるのになってへんなみたいな話をね言ってはって、いやそりゃ知らんかったわと思って。ご存知でした？
そうですね、いや知らなかったですね。
大手のスーパーさんとか行ったらね、ポスターとかね、2月1日から大々的にっていう話だったそうなんですけど。
こそっと始まってるんですね。はい。
こっそりね。はい。だから賞味期限ね、まあ、イコール美味しい目安だっていうことで、まあ、早く食べちゃわなくちゃいけない、捨てる目安じゃないよということで、皆さんもね、ちょっと覚えておいてもらったらなと思います。
はい。で、3つ目が。
3つ目が山口さん
がご案内して、
ご案内していいよって言ってくれ
は
ったのが、
はい、3つ目は私からじゃあご紹介しますけどお役立ち情報、今日何お話しようかなと思ったら、まあ早い話、武田さんの YouTube 見たらいろいろ載ってるよねと思いましてね。で過去も私のホームページや YouTube に載ってますというような話があったけども、皆さん検索しにくかったんじゃないかなと思って、で私ちょっと検索してみました、一番やっぱり確実だったのは、YouTube の中の検索欄に、トップのところの検索欄に武田幸代、武田は
松竹の武ですね、
幸代は幸代と思いますね、幸せの、はい、代
変わりやねん、
変わり、
幸せの代わりなんです、ね、私
と入力するともう必ず上位に来ます。今のところなんと1位がこのラジオの YouTube が一番に来ます。
不思議だな、
武田さんのアイディアレスト武田幸代というチャンネルが出てきました。
はい、アイディアレスト武田幸雄なんだったっけな。
アイディアレストってこれ叩くの難しいと思います。
あの武田幸雄だけでいいですよ。しかも気持ちとしてはね、インクルーシブデザインを、大切な人と大切な人たちへみたいなねイメージでつけているのでありますわ。
インクルーシブデザインのことから来てるのか。
そうそう、だから ID がね大文字なんですね。
なるほど、わかりました、
はい、
でね、見ながらだからちょっと総視聴回数が何回ぐらいあるのかなとかいうのも、本数何本ぐらいあるのかなというのを調べてみましたら、21本作ってますね、載せてますね。総視聴回数が7371回、2月8日現在、すごいですね。
すごくはないんだけれど、一つねちょっとねヒットしてるのがあるからね、回数がちょっとアップしてるというのがね、ありますね。
私実は30本以上上げてるんですけど、私のところの総視聴回数は 5630回なんで、だいぶ負けてますね、まだ。
まあ長いことやってるのでね、とか言
ってた。いや、そんなに長くもないですよね。
うん、
登録日が2019年の8月23日。
でよく見ていただいてるのがそれですよね。
そうなんですね。で、あのベスト3をちょっと私拾ってみたんですよ。で第3位
私も知らないベスト3。
視聴回数ベスト3。
うん。
ザラザラザラザラザラじゃん。3位は、視覚障害者も OK。駅の券売機で切符を買う。うん、大阪メトロにてという、
はい、これはシリーズもんで3本撮ってるんですけど、まあ、よく似た感じでね、液晶画面見なくても切符が買えるんだけど、その方法ね結構知らない人がいてるので動画で撮ってみたんですけど、あの、うん、なんだろう、メトロ編と JR 編とね、なんか編といろいろあるんですけど、そのメトロ編が上に来てんだね、
348回。
うん、ありがとうございます。
はい、で第2位、ジャラジャラジャラ、第2位、見えない、見えにくい人への遠隔援護サービス、使ってみたよ、507回です、う
ん。リモートアシストさんのね、うん、商品を、
ね、あの。顔の横にちっちゃなカメラがついて、
うんうん、
で専用のスマホにつないでやって、スイッチ入れたらもう、ほぼ自動でつながるという。
そうですね。これはあのパソコンとかね、スマホとか私苦手なんやけど、ちょっと家の中で見てほしいものたくさんあるわっていう方にはね、とっても便利だと思いますよ。
で、その間先に人間が出ますからね、よくトレーニングされた、うん、まあ、半ばプロボランティアですけど、半ばプロフェッショナルの人たちが、
そうそう、人の目だからね、うん、そこには見えへんよとか会話しながら教えてもらえるので、そういう機械物が苦手な人にはもうバッチリ。
そうですね、自分のここにつけたちっちゃなカメラで写った絵を、うん、離れたところのサポーターの人が見て、うん、その同じ絵を見ながらサポートしてくれるということですね、
うん。
これもお手紙とか宛名とかぐらいの読めるのかな。
そうですよね。これは手書きとかもね、うん、大丈夫だし、この、 あの AI 機器だとやっぱり苦手なあのものってあるんですよね。
そうなんです。
読んでくれないものとかね。
私だったらもうスラスラ読める機会も手書きとなるとね、本当保証できませんみたいな感じになります
からね。とかね、罫線の入ってるものとかね、苦手だったりするんだけど、
とっても使い始めると顔なじみもできて楽しいんだろうと思います。
うん、あとね、あれを探してとかね、なんかあのどっかに50円玉落としちゃってんけどどこやろうとかね、それは AI にはよう探さないけども、そういうのもできちゃう ね、人だからね。
聞いたところ、あの年配の男性の方が優しい女性の声とお話が楽しくなって、なかなか電話を切ってくれないみたいなこと電話じゃない、これはサービスの
まあ、そんなものをね、こういうふうに使ってるよっていうのをご紹介して、ね、
これほど魅力的なんでしょう。で、流行る第1位は、ジャラジャラジャラジャラ、見えない人に便利、視覚障害者用アプリ、エンビジョン AI を使ってみたよ。なんと回数が4578回。これヒット作ですね。しかもこれ、登録日がこの YouTube を始めた日ですよね。
そうなんですね。
はい、第一作なんですか。
初心を忘れてるやんっていう話ですね。
まあ一発目にあの満塁ホームラン打っちゃったみたいな。
そう、ビギナーズなんやらかな。
そうよね。これ乗けると私とあの一本あたりの回数は以上になるかもしれない。いや、悔しかったらこのヒット打ってホームラン打ってみろって話ですけどもね。
これはね、エンビジョンアイのね、スマホアプリだけれども、これの使い方をね、こんなこともできるよとか、こういうふうに使うよっていうのを説明した、YouTube 動画なんですけど、
中身はまあご覧になっていただきたいんですけど、
はい、
まあ、エンビジョン AI というのがその周りの状況を説明してくれるっていうのがね、今までなかった機能ですよね。そう、
なかなかあの我ながらどうやって感じか。
参りました。私ボロ負けでございます。
そんなわけでね、もうあれやこれ撮りたいものはあるんだけどね、なかなかね、自分でこうカメラ合わせて撮るのがね、なかなか難しくって、あのいっぱいなんか撮りためたものがあるんですけどね、はい、まだまだアップしてもらえていけたらいいかなと。
編集する人が大変なんですよ。
編集ね、これはね、私ね、テイクワンなんですね、大体。 すごいでしょ、
うん、そうなんですか。
そう、編集なしだよ。
私
ね、すごいでしょって別にだからとか言う
感じ。私ね、自分 の, あの動画撮るでしょそしたらもうええとかうーとかばっかり言っててね、編集なしでは流せないですよ。素晴らしい。
なかなかね、まあ、この人よう喋るなと思いながらね、我ながら聞いてますけど。まあそんなあの、ね、
ぜひ皆さん一度 YouTube のトップの検索のボックスに武田幸代、うん、竹の田んぼの、幸の代わりと入力してください。
そう、幸の代わりなの。まあね、あのいろいろこういう機器だけじゃなくてね、いろいろ見つけた100均のグッズであったりとかね、新しい商品ですね、製品とか今開発中のものとか使わせていただくことなんかがあったりなんかしたらね、それ動画撮らせていただいて、撮ってええものはねアップさせていただいたりしているので、またご覧くださいませ。
ぜひぜひ。でまたあのリクエストもねしていただけるとね、コメント欄が必ず下にありますから、
そうですね、
あのもやってよってやってあの送っていただけるとね、助かりますよね、
はいはい、そうですね、いただけたら嬉しいです。
はい、ということで今日のお役立ち情報は3つでした。で最後の YouTube の宣伝が一番大きかったかな。
美味しい目安も気にしてみてくださいね。
あ、そうですね、
はい、はい。
今日も楽しかったですね。そのさんのところのお家行かないといけないですね。
いや、行ってきて行ってきて、本当あの開けごまだから、
開けごま
玄関からね、開けごまなのでね、もうぜひ
もうちょっと分かるように説明してください。
ほら、開けごまって言ったらね、ドアが開くでしょ。
開くんですか本当に。
開けごまじゃないけどね、そのさん来たらドアが開くのです。鍵がね、うん、そんな風になってたりとかね。
ちょっときりスマートスピーカーを置いてるんですね。
そうそうそうそう、いっぱいあってね、うん、あの楽しい
スマートスピーカーだらけ
よ。そのさんとかもね、行ってきてっていうわけにいかないですけどね、またラジオの方で、あ、こんな風な、あ、そのさん結構ね今から講演会も続くよって言ってはったので、どっかでねまた聞いてもらう機会があると思いますので、ね、入ってくださいね。
武田さんのところは置いてないんですか。
うちにもおりますよ、 Google ホーム。また今度ね、こんなこともできるよっていうのをしましょうかね。
そうですね、はい、はい、じゃあ私もちょっと考えてみようかな。
うん、うん、便利便利、
時計だったり。ありがとうございました。来週もゲストを呼ぶんですね。
来週は東京からゲストです。
あ、そうです。
はい、また楽しい方をお迎えしよう。めっちゃ元気なね、女性です。
まあ、大体皆さんこの番組に出る方は元気な女性ばっかりですね。
元気な男性もいらっしゃったよ。
ゲスト多いけど、ということでどんなお話が聞けるんでしょうか。
来週も楽しみにしてください。
はい、はい、このぐらいで今日は失礼しましょうか。
はい、
はい、
さよなら、また来週。あり
がとうございます。
しまうよ幻みたいな朝の感情線、ハートビートがせかして刻むよ渋滞、抜けたら早足で会いに行こうよ。誰もいないし君もいないし、僕は閉じ込めてしまうだろう。誰もいないし熱を振り返し、ハート ゆらゆらと次の世界へ、また長い夢の中へ。誰もいないし君もいないし、僕は閉じ込めてしまうだろう。誰もいないし